ドリームセレクション、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は正午を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の宇杉陽介です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師宇杉陽介さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ、豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。さて宇杉さん、
はい、
今月も引き続き恩田陸さんのミツバチと遠雷をね、ご紹介していくんですよね。
はい、そうなんです。1回ではね、やっぱりお伝えしきれない魅力が満載なので、はい、テーマを分けてね、お伝えをしていきたいと思っております。
はい、先月はこう4人の主人公の中のマサルをキーマンにね、嫌われないコミュニケーション能力についてお送りしてきたんですが、今月は誰をピックアップされたんですか。
はい、エーデン・アヤさんです
エーデン・アヤさん、
はい、
紅一点のね、はい、唯一の女性のアヤちゃん、はい、
そうなんですよね。もう僕めちゃくちゃ好きなキャラクターでですね、うん、その可愛らしさとかいろんなね、その表現されてるっていうところはあるんですけれども、うん、やっぱり僕が一番惹かれたのはその天才性、
はい、
その感性の豊かさですよね、はい、っていう部分と、うん、あと結構印象に残った人もね、もしかしたら読まれた方多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、ま
あ、
コンサートを、
はい、
途中で退場してしまうと。
そうですね、
はい、そういうシーンがね、昔あったと思うんですけれども、うん、まあ、そこに対してですね、より深掘りをして、
はい、
思うがままに生きるということと、
はい、
世間体、
うん、
こういうテーマについてですね、
はい、
話していければなというふうに思ってます。
そうですね、そのギャップにね、苦しむってことは少なからず皆さんね、
はい、
経験したことがあるんじゃないかなと。
そうなんですよ、
思いますよね。
はい、なのでそのあたりをですね、考えるきっかけにしていただけるといいんじゃないかなって思ってですね、今回このテーマにしました。
は
い、
そうですね。それでは早速ですね、まず1曲目お聴きください。今日はですね、映画ミツバチと遠雷、川村久子プレイズエーデン綾のアルバムの中からお送りいたします。ピアノ協奏曲第3番波長調、作品26、第一楽章。はい、今日は4人の天才の中の唯一の女性、
はい、
エーデン綾ちゃんをですね、ピックアップしてお送りしていきたいと思います。
はい、どうですか玉木さん、どんな印象ですか。率直に言って綾ちゃん、
率直に言うと可愛らしいんですよ、本当に、
はいはい、
で応援もしたくなるんですけど、やっぱりこう天才、
はい、
本当に天才の人ってこういう風にものを考えるんだろうなっていうので、はい、絶対私には真似できない、わからない感覚を持った女性だなってすごく感じました。
なるほど、
うん、
ちなみにその天才っていうのはどの部分、うん、まあ、具体的じゃなくてもいいんですけど、
はい、
まあ、どういった表現を読み解いてその天才だなって思われたんですか。
そうです、なんかピアノに対する、
はい、
音楽に対する例え方が、
はい、
こうピアノの中にこう音が、
はい、
こう楽しい音が詰まってるというか、
はい、
なんかそういった表現の仕方が、
はい、
全くもって感じたことがない視線だったの、目線だったので、
はい、
そんな風に見れるんだっていうのが驚きでした。
なるほど、
うん、
そうなんですよ。このね、天才性って実は、
はい、
例え方、
うんうんうんうん、
何で例えるかっていうところでかなり現れてくるかなって思うんですよね、はい、で僕ですね、すごく印象に残ってるシーンがあってですね、
はい、
まあ、あやちゃんがですね、こう何を考えて弾いていたのっていう風な聞かれるシーンがあるんですけれども、
うんうん、
はい、そこでですね、スイカの転がるところですってっていうね、答えるシーンが
もうね、全くわからないです
僕実はちょっとわかるんですよね。
すごい
僕昔ちょっとね、音楽をやってたっていうところもあって、
はい、
うんうんうん、その音楽ってやっぱりね、その音に聞こえる感じが、その表現、どんなイメージで表現をするかによって音が全然変わるんで、
は
い、やっぱイメージでお伝えするっていうことをね、よくやってたんですよね、
は
い、
そうなんですね、
はい、なのでこのスイカが転がるところ、なるほどな、なるほど、スイカの転がるところね、みたいな感じで通じてしまうところがあるんですよね、まあ、ただ、はい、一般の方ってそこまでもしかしたらね、わからない部分はあると思うんですけれども、これね、一言で言うとね、
はい、
まあ、論理派か感覚派かみたいなところだと正直思うんですよ。
論理派か感覚的か、
はいはい。まあ、論理ってこう結構全部を言葉にするみたいなところがあるじゃないですか、
うんうん、そうですね。
でもこの曲どんな意味で弾いてるのって、なんかスイカの転がる感じって言われると、あ、この人感覚派なのかなみたいな感じの
そうですね、
理路整然と喋るみたいな感じじゃない
ですよね。そうですね、うん、いや本当にその音楽をスイカが転がる感じっていうのを言葉がまず出てこなかったですし、
はい、
言われて想像してみるんですけど、ゴロゴロ転がってるのかなみたいなそれがどう音楽に結びつくのかなっていうのが、はい、やっぱりちょっとねピンとこなかったので、やっぱそこは感覚派な人の考え方、はい、捉え方なんですね。
そうだと僕は思うんですよね、
うん、
はい。でその感覚っていうのを意外とですね、まあ、玉木さん自身もこう日常生活で感じてる部分とかもあると思うんですけれども、はい、その感覚に従ってちゃんと生きてれる人っていうのはかなり少ないというかですね、
はい、
もう本当にこうこうあるべきとか、
うんうん、
社会ではこういうふうにしなければいけないとか、
うん、
きっちりしましょうとか、
うん、
ルールを守りなさいとか、
はい、
なんかそういう形でですね、うん、何か枠組みにとらわれて、
はい、
自分がこんな感じってこうふわふわした考え方を相手に示すっていうのは、はい、なんかよろしくないようなことっていう風に思われてる節があるんじゃないかなって思うんですよ。
いや、それは常々思っちゃいますね。やっぱりこういうふわっとした感じで言って相手に伝わるのかなとか、
はい、
あとこういう言い方すると相手にとっては不快に思ったりするのかなとか、そんな気ないのにみたいな、
そうですよね、
っていうところで悶々としちゃうことはやっぱりありますね。
はい、そうですね、うん、やっぱりこう発信側と受け取り手側とかもね、ある程度こう考えるじゃないですか、うん、
はい、
でもこの感性を大事にするっていうのもすごく大事だと思うんですよね。
そうですね。
でこの発信側と受け取り側のギャップが一番明示されてるなって思ったのが、はい、このコンサートを飛び出したあやちゃんがね、
うんうん、はい、
もう本番直前ですよね。てか本番ですよね。
そうですね。
そこでこう弾かないというね、
うん、
出てきてそのままスーッとこう行ってしまうっていう話じゃないですか。
も
う
観客びっくりですよね。
そうですよね、うん、これって普通の人から見たらありえない
ないですね。
ですよね。こう身勝手とか、はい、何やってんのとか、信じられない、非常識って言われるような行いですよね。
そう、プロなのにみたいなね。そうですね。
でなってるんですけれども、まあ、正直ですね、この読み込みをしてた時に、はい、最初ね、こう打ち合わせをさせていただいてた時に、うん、なんか逃げたっていう表現を僕ら打ち合わせの中で使ったじゃないですか。
そうですね、使いました。
でも作中にはそんなこと書かれてないんですよ。
そうなんですよね、
はい、逃げたっていう表現はしてないんですよね。
してないですね。
でそれを僕らが勝手に逃げたっていう風に表現してるわけですよ、はい、ということはここにもう僕らがちゃんとすべきっていう固定概念が入ってるっていうね、
証明ですね。
そうなんですよね、はい、なのであやちゃんはあやちゃんなりに筋が通ったものがあってそういう行動をしたんですよね。
はい、
はい、なのでここがいわゆる世間体 vs 自分の感性みたいなところなんじゃないかなと思うので、よりですね、はい、その後半で深くね触れていきたいなと思ってるんです、
う
ん、
そうですね。じゃあじっくりちょっと後半でもお聞きしていきたいと思います、はい、それではここで1曲お送りします、月の光をお聞きください。さて、
はい、
あやちゃんは逃げたのか、
はい、
というね、はい、ところなんですけども、
はい、どうですか、どう思います。
いや、もし観客としていたら、
はい、
やっぱり、
はい、
一回出てきたのに何も言わずに去ってったっていう、
はい、
逃げたのかなってやっぱり、
まあそうですよね、
思っちゃいますよね。
そうですよ
ね。だって見に来たのに聞けずに帰っちゃうんですもんね。
そうですよね、うん、そう思っちゃいますよね、
うん、
でもやっぱりその本文中にも書かれてたんですけれども、
はい、
彼女の中では何も矛盾することがなかったんですよね。もう基本的にはその、ね、お母さんのために弾いてたわけですから、はい、そのお母さんが亡くなられたっていうことは彼女の中で弾く理由がない、
うん、
あのピアノという箱から取り出すべき音楽がないと、
はい、
いうことだったから、うん、別にその観客が何人いようと、
うん、
本番だろうと、
うん、
誰だけの人が関わっていようと、
うん、
お母さんそこにいないわけですから、
はい、
彼女が音楽をする理由がなかったわけですよね。
そうですよね。だから彼女の中では正当な理由なんですよね、
はい、そうなんです、そうなんです、
うん、
だからまあもちろんね、その彼女の中にもしかしたら、まあ、これをすっぽかしてしまったら何まで失うかもしれないっていうのはちょっと ぐらいもしかしたらあったかもしれないなとは思うんですけれども、うん、それよりも、 もう彼女の中でどうしても筋が通らなかったわけなんですよね、
う
ん、
そうですね、
音楽をやるっていう、
はい、
だから彼女が正当な理由、自分としては正当な理由があって、まあ、すっぽかしたっていう表現にはまあなってる形にはなると思うんですけれども、これね、
はい、
その世間体と、まあ、自分の感性みたいなものあるじゃないですか、
うん、あります。
どうですか、今までの人生振り返ってみて、
はい、
結構世間体気にしてきたってことありませんでした？
いや、基本的に世間体気にしてますよねやっぱりやっぱり、
はい、
こうね、こう人にどう見られるのかっていうのはやっぱり第一に多分考えてるところで、
はい、
だからこう自分自身が思っ、こう思っただよっていうのも、でもこれ言っちゃうとなんかこう人によってはなんか批判されるように取られるかもしれないなとか、そういうのがあって言わなかったり、なんかこうすごく薄くして話しちゃったりとかしてることはやっぱり多いですよね。
そうですよねなんかこう傷つけないようにしてこう、ね、なんかこう遠回りの表現をして、 そしてこう結果的に相手を傷つけるみたいな、
あれっていう時、
はい、めちゃくちゃあるかなっていうふうに、
そうです、ね、
思うんですよね、
うん、
ただですね、やっぱり、まあ、こういう時代に入ってですね、
はい、
やっぱりこう自分がどうありたいのか、どうあるべきというかですね、
うん、
まあ、本当に一度しかない人生ですから、
そうですね、
自分という人間として生まれてきた意義みたいなものをですね、
はい、
より感じていただきたいなと思っていて、
うん、
で感性とか感覚ってそのいいとか悪いってないじゃないですか。
まあ、そうですね、感じるものですもんね、
はい、
うん、
なのでその感性っていうのは僕は命そのものだと思ってるんですよ、
はい、
その場で感じるもの、つまり今生きてるということがその感性っていう言葉の中に込められてると思うんですよね、
うん、
だからこそその感性を潰すとか、誰かのために感性を言わないみたいな選択をするんじゃなくて、
はい、
自分の感性で生きるっていうことに許可を出してほしいなってすごく思うんですよね。
あ、そうですね、自分自身を自分で殺してるような感じですよね、
はい、そうなんですよね、うん、まあ、なのでそうなった時にですね、
はい、
ただその世間体だとか、
はい、
人から批判されるとかっていう、うん、まあ、いわゆるですね、そこを捨てなければいけない、
捨てなきゃいけない
捨てなければいけないわけですよね、うん、人にどう思われるか関係ないって言って、うん、もうその概念を捨てて、うん、自分の感性で生きるんだっていうことを、
はい、
しなければいけないわけですよね。
なかなか怖い
そうですよね、結構こうね、怖いかなっていうところがあると思うんですよね、
はい、
もうそれこそ今までこうかけてきた人間関係を培ってきたこう時間だとか、
はい、
まあ、いわゆる今までこう積み重ねてきた信用とか、
うん、
そういうものをこう全部、
うん、
もうポイしちゃう、
ポイしちゃう
っていう形になってしまうと思うので、
あ、
ま
あ、
なんかそれこそね、なんでしょうね、もう今までやってきたことが無駄になっちゃったんじゃないかなっていうふうに思う人ももしかしたらね、いるかもしれないですし、
はい、
まあ、逆になんかね、ピアノとかだったらね、こう自分がずっとやってきたからこそ本当にやりたいことが見つかった時にでもピアノやんなきゃいけないみたいな感じで、
はい、
積み重なってきた時間を捨てれないからっていう理由で自分の感性に従えないっていうパターンの人もいらっしゃるかなって思うんですよね。
そうですね、いや、そこを想像するともうずっと悶々としちゃいますね。
そうですよね、もう特にね、今の時代ですから、こうもしかしたらね、今の環境下でこうやりたいことがパッと出てきたりだとか、
はい、
あれみたいな、なんかこれやりたいんだけれども、うん、でも今の仕事と全然関係ないしなとか、
うん、
なんか全く違った仕事になりたいとか、今までやってきた趣味を捨ててこれをやりたいとかっていう風に選択をしてる人ってすごく多いんじゃないかなって思うんですよね、
う
ん、
そうですね、もしその本当にやりたいのがこれだって出てきた時に、
はい、
そうしたらこうえいやってそこにね、
はい、
進んでいく、なんかその方法を知りたいです
そうですね、
もう、うん、
はい、まあ、僕はね、その時にですね、こういくつかね、その質問を用意してるっていう形なんですよね、
はい、
例えばですね、1年後に自分が本当に死んでしまうとしたら、
はい、
本当にその選択をしないですかって聞くんですよ。
1年後に、
はい、1年後です。
短いですね、1年ってね。
そうなんですよね。
いや、そこはもうなんかなりふり構っていられない 気持ちになりますね。
はい、そうなんですよ、うん、実はこの1年っていう数字がポイントなんですよね。
はい、
これね、あとね10年後って言われるとね、なんか結構時間ある感じするんですよね
そうですね、10年だったらなんかもうちょっと大丈夫かなって思っちゃいますね。
そうなんです、うん、そうなんです。これ5年でもね、うん、ちょっと意識するけど、まあまあまだ1年ぐらい選んでられるような感覚になるんですよね、
う
ん、
そうですね。
でも1年って言われると、はい、今すぐ方向性を変えて行動しないとダメだっていう感覚になるんですよ。
そうですね、やっぱり何かを成すためにはやっぱり1年っていうスパンは、ね、何でもこう見ておかないと多分そこにたどり着けないような気はしますね。
そうなんです、そうなんです、うん、なのでこう人間ってね、来年の目標とかっていうのを立てるじゃないですか、はい、でも再来年の目標とかってね、実はあんまり立てない人も
立ててないです、
はい、多いんじゃないかなと思うんですよね、うん、1年だったら見通しがつくんですよね。
そうですね、
なので1年後に、まあ、死んでしまうとしたらみたいな質問を自分にするっていうのはすごくいい質問かなと思っていてですね、うん、これ例えば、まあ、明日死ぬかもしれないからとかってよく言うじゃないですか。
そうですね、
いつ死ぬかわからないからっていうじゃないですか、うん、でもそれって正直実感ないんですよ。
そう、いつかですもんね。
そうそうそう、うん、でも逆に1年後って言われるとよりリアリティがむしろ増しちゃうんですよね。
増します、はい、
うん、なのでぜひですね、そういう質問を使っていただいたりだとかですね、うん、あとですね、自分の人生って考えるから、はい、なんかこう失うものとかいろいろ考えちゃうんですけど、
はい、
もし最愛の人から同じ相談をされたらっていうふうに聞いたらいいと思うんですよ、自分にね。
はい、
例えばこう自分がずっとやってきたこうピアノをね、
うん、
やめて例えばトランペットに行こうと思ってるとか、まあ、そういうこうね、うんうん、こう楽器を変えるだけじゃなくてこう仕事を転職しようと思ってる、でも捨てるのは怖いっていうふうに自分の最愛のパートナーが言ってるとしたら、
はい、
いや全体行った方がいいんじゃないのみたいな感じの、
めちゃくちゃ応援します、
ね、アドバイスしますよね、
はい、します。もう何だったら本当にそうなるための、はい、あの協力は惜しまないです。だって1年ですもんね。
はい、そうです、そうです。
そしたら本当にその1年後にそうなってしまうのであれば、その人がやりたいことを本当にやらせてあげたくなります。
はい、そうなんですよね、うん、なので実は人間っていうのは案外ですね、自分よりも他人を優先してしまう傾向があるので、逆にですね、はい、愛おしい他人だと思って自分のことをね、
うんうんうん、
そういう質問を投げかけてみると、はい、意外と答えが出る、
はい、
捨てても大丈夫っていうような気持ちになれたりしますね、
はい、そうですね。確かに自分のことよりもなんか、ね、愛しい誰かっていうふうに考える方が何でしょう、なんか考えやすくなりますね。本当になんかこう協力をするっていう風に考えられるので、自分のためって思うと協力っていう気に全然ならないですよね。
そうなんですよね、意外とそういう概念が薄くあったりしますしね、うん、
はい、
まあ、あとですね、究極の質問なんですけれども、うん、神様になってみてね、例えば、はい、自分じゃなくて神様の立場になってみて天から見てるわけですよ、
うん
うん、うーん、どうしよう、転職どうしようって迷ってるわけですよ、
うん、
でその神様の立場になってどう言うかって話なんですよいやいや、やれよみたいな、やっちゃえよ言うみたいな感じになるじゃないですか。
そうですね、やっぱ大きいものから見ると、いやそんな些細なことだよって言いたくなっちゃいますね。
そうなんですよね、はい、うん、なのでこういったね、質問を自分に投げかけていただいて、
はい、
判断していただくといいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲お送りします。ソナチネ第二楽章メヌエットのテンポのように。さて今日はですね、
はい、
こうあやちゃんをキーマンにお話伺ってきたんですけども、
はい、
まあこの捨てるっていうのがね、はい、結構キーワードだったなと思うんですが、はい、確かに考え方によってはね、本当にこう捨てる勇気がね大事なんだなってすごく感じますね。
まあ、そうですよね、
うん、
でもこうなかなかね、そうは言っても捨てれないみたいなね、
まあ、ありますねやっぱり、
方もいらっしゃるかなと思うんですね。でそういう方にはですね、ぜひねこの言葉を送りたいと思うんですよね、
うん、
はい、もう本当にね後悔しないぐらい逆に悩んだらいいと思います。
はい、
はい、そしてその悩んだ時間の分だけ後悔がなくなると思うし、
うん、
逆に言うとですね、そのそれだけ悩むということは、
うん、
そこに何かしらの愛があるんですよね。
愛が、
はい、何かこう大事にしたいものがある、
うんうんうん、
自分が例えばやりたいことや感性を犠牲にしてなお守りたいものがある、
うんうんうんうん、
とっても大事なものがある、
はい、
だから捨てられないんだって。
なるほど、
そう思ったらいいです。
そうですね、いや本当にあの後悔しないくらい本当に悩み切るっていうのは本当にもう本気でやらないとできないことだし、そうする中でより大切なものが 見えてくる。
はい、そうなんです、
はい、
でその上であなたがもし自分の感性の方を大事にしたいと思う日が来たら、うん、その時は目いっぱい悩んだ自分を褒めてあげて、そしてその上でよく頑張ったねと言って綺麗に手放してあげるといいんじゃないかなと僕は思います。
そうですね、いや今日も本当にあのなんだ心が洗われたような気がします私、はい、なんかもう次に進めそうな気がします。
よかったです、
悩み切ってみます、
はい、ぜひやってみてください、
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想をお待ちしています。そしてぜひですね、あなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。FM 品川のホームページの右上にあるリクエストメッセージをクリックし、番組名はドリームセレクションを選び、リクエストメッセージお問い合わせの欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回は6月25日木曜日お昼12時にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。